皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、途中まで会長に喋っていたら録音されていないことに気づいてもう一回やり直しているというちょっと恐ろしいことになってしまいました。すいません。
びっくりですね。ちょっと、
たまにあるんだ、
たまに。
はい、気を取り直してまいりましょう。
はい、はい、
お便りがあります。はい、かぐわさん、いつも楽しく拝聴しています。本好きの二人にぜひ試していただきたいラジオを作りました。全国のどこの図書館でも良いのですが、その図書館に行かないと聞けない音声配信です。ポッドキャストはただでさえバズらないと言われていますが、さらに場所限定にしてバズりにくくしてみました。ただ図書館に行くきっかけになればいいなという思いで作ってみました。最初駅で作ってみたのですが、うるさい場所、座れない場所だったからか全く再生されませんでした。泣き。そこで図書館に書いてみたところ反響があり、お二人にも使っていただきたくメールいたしました。よろしければぜひ感想などを聞かせていただけますと幸いです。ということでメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
図書館でしか聞けないポッドキャスト、
すごい。まさかのその限定っていうところが面白いですね。
なんでそんなことをとかちょっと思うけれど、いやー、図書館に行かないと聞けない。ちょっと実はまだすいません、聞いてないんですけれども、概要欄にアドレスを貼っておきますので、
ね、本当にだから近くの図書館でしか聞けないっていう
ことですね。
そうですね、すごい。
言われてみればちょっと久しく図書館に行っていないことに気がついてしまった。
あ、本当ですか。めっちゃ私図書館活用ユーザーです。
だって欲しい本がすぐ手に入るわけじゃないし、結構取り寄せに時間かかるし、人気の本は何十人待ちだし。
まあそうなんですけど、でも結構やっぱ使えますよ。使えますよって言ったら当たり前なんですけど、意外とそうですね、私結構絵本系とかはすごくいろいろなんか資料として見たいのがいっぱいあるので、ちょっとなかなか全部を買うっていうことができないので、図書館でちょっと一旦見るみたいな、読ませてもらうっていうことはよくやってます。
ああ、そうか。まあ絵本はね、いろいろ図書館は在庫が充実してるしね。
そうですね。そう、あとなんかやっぱり近所の図書館だけじゃなくて、割と自分がこう生活圏にしているところの図書館のカードは全部作るようにしていて、いろんなところに行ってここにはあるとか、なんか全国の図書館でこうリサーチできるその蔵書、
ああ、ありますね。
ありますよね。はいはいはい、そのサービスを使って、まあ、ここの図書館ならある、自分が持ってるところあると思って行ったりとかしてます。
やりますね。
やりますっていう、まあ、なんか そうやってリサーチするときとかは結構使わせてもらってますね。本当にありがたく。
なるほど。確かに昔なんか記者をやっていた頃は、拠点拠点ごとに図書館の利用者カードを作って、ほぼなんかノマドワーカー的にこう原稿を打つための場所として活用していたりもしていたけれど、図書館に行ってみます。
そうですね。でも本当にまさに行くきっかけになるポッドキャストですね。
はい、
はい、
なんかね、実はちょっと今回を境に結構2人で収録する回がしばらく先になるんですけれども、またちょっと聞いてみたらリポートしてみたいと思いますんで、
はい、
はい、さて今日は、4月10日に発表がありました本屋大賞について。
ヨッシーは、はい、現場に行かれたんですよね、受賞式の方に。
はい、現場に今年も行きました。なかなかハードなお仕事です。あれは
ハードなお仕事。お疲れ様でした。
いやー、やっぱりなんかこう原稿書いてすぐその場で出してみたいなのは本当にきついわ、なかなか仕事はと思いつつも、まあそんな愚痴はともかくとして、本屋大賞は成瀬は天下を取りに行くの宮島美奈さんでした。
はい、
下馬評通りでしたね、
うん、そうですね、なんかきっと成瀬が強いんじゃないかなみたいなことはね、ちょっと私たちの間でも話してましたよね。
あちこちでなんか蓋を開ける前から成瀬が優位説が結構いろんなところで聞かれていましたね、なんか、うん、でまあ会場に行ってみたら、ああやっぱりかみたいなところが実はあったんですけれど、総得点 525.5 点ので1位投票94人とか、まあ、結構なかなか圧勝な感じでしたね今年は。まあちょっとまずは音声聞いてみますかね。
はい、
ゼゼから来ました宮島美奈です、よろしくお願いします。滋賀の皆さん見てますか、成瀬が骨大賞取りました。骨大賞ノミネートが決まった時から作品の舞台である滋賀県大津市は大変な盛り上がりです。JR 瀬戸駅には大きな成瀬と島崎のウェルカム看板が設置され、物語に登場したスポットを巡るスタンプラリーも開催されています。今私が着ているのは作中で成瀬と島崎が結成するコンビゼゼカラーのユニフォームです。この単行本が出る前にですね、こうやってインタビューに答える時とか人前に立つ時に着ようと思って自分で注文して作ったんですけれど、背中にはちゃんと名前が入ってます。最初のうちはなんでユニフォーム着てるんだろうっていうような顔で見られたこともあったんですけれど、今では私が説明する前にゼゼカラのユニフォームだと気づいてくださる方がもう増えてきて、すごく知名度が上がっているのを感じます。本屋大賞をこうして受賞したことで、ますます多くの皆様に成瀬と出会っていただけるのがとても楽しみです。作中でゼゼカラは M1 グランプリに挑戦するんですけれど、私はこの本屋大賞を M1 グランプリのような賞だと思っています。M1 グランプリに優勝したコンビがずっと M1 王者と呼ばれるように、本屋大賞を受賞した作家も本屋大賞作家としてずっと呼ばれることになるので、私もこれから本屋大賞作家の看板を背負っていくと思うと身が引き締まる思いです。成瀬は天下を取りに行くの第1話ありがとう聖母大津展は第20回女による女のための R18 文学賞の受賞作です。その時の選考員が三浦紫音さんと辻村美月さんでした。当時はコロナ禍で通常通りの受賞式ができず、選考員のお二人と新潮社の編集者の皆さんと10人ぐらいで会議室の中で小さい規模で行いました。あれから3年、三浦紫音さん、辻村美月さんと同じ本屋大賞作家になれたということはとても光栄で奇跡みたいなことだと感じています。またそのようにコロナ禍に小説家人生がスタートした私にとっては、こうして多くの皆様にお祝いしていただけたことがとても感無量です。これからそうですね、とてもたくさんの人にこうしてお祝いしてもらう未来があったのだなということでとても驚いています。成瀬も作中でですね、先のことはわからないってよく言うんですけれど、当時の私も全然こんなことになるとは想像していなかったなって思います。これから来年の本屋大賞発表会までの1年間もきっと今の私には想像できないことがたくさん起こるんじゃないかと思っています。でも成瀬と一緒ならきっと大丈夫です。成瀬は天下を取りに行くを読んでくださった皆さん、投票してくださった書店員の皆様、本当にありがとうございました。
そして前回昨年の本屋大賞の凪良優さんがいらっしゃってプレゼンターとして花束を手渡しする、そしてスピーチするという場面もあったわけなんですけれども、
まずはじめに、この場所に昨年の本屋大賞受賞者としてだけでなく今年度の本屋大賞ノミネート作家として戻ってこられたことにお礼を申し上げます。応援してくださった書店員の皆様、ありがとうございました。今年度の受賞者である宮島美奈さん、おめでとうございます。同じ滋賀県にゆかりのある作家としてとても ています。私なぎら優は流浪の月で第17回本屋大賞、そして南樹星のごとくで第20回本屋大賞をいただきました。どちらの作品も書店員さんの応援のおかげでたくさんの方にお届けすることができました。とても嬉しくありがたく思う一方で気になるニュースもありました。本屋大賞が動き出した約20年前、全国には2万件を超す書店さんがありました。それが10年前には1万5千件に、昨年は1万件と、この20年でほぼ半数近くにまで減ってしまったということです。私が本屋大賞をいただいたお礼にお伺いした書店さん、常から応援してくださっている書店さん、その中からもいくつか閉店の連絡をいただいて、その度に、ちょっと言葉にならない、やるせない気持ちになりました。心ある、熱意ある、物語を愛する書店員さんでいらっしゃる本屋さんでも、現状こんなに立ち行かないものなのかなと。私が今あるのは本屋さんのおかげだと思っています。その本屋さんに一番の恩返しは何ができるのかと、それはまあもちろん作家なのでいい作品を書いてお届けするそれだけなんですけれども、この1年間は版元である講談社さんと一緒に自分たちが一体本屋さんにできること何かないかと、そういうことも考えてきたつもりです。それは本屋大賞をいただいた作家の責任だと思っているからです。こういうことを言うとちょっとプレッシャーになるかもしれないんですけれども、そのバトンをここからは宮島さんと成瀬にお渡ししたいと思います。昨年私はこの場所で応援してくださる皆様が私の輝ける星ですと、そういうお話をさせていただきました。今年は成瀬が天下を取りつつ書店さんを一緒に盛り上げていってくれると期待しています。私もバトンをお渡ししましたが、引き続き書店さんを盛り上げるお手伝いができたらなと思います。これからも一緒に頑張らせてください。最後に改めてもう一度、宮島さん、成瀬、ご受賞おめでとうございます。
滋賀県文学花盛りですね。
すごい。なかなかね、こう大阪とか京都とか囲まれて、
なんかね、地味な県なのに、なんか、本を書く、なんか作家さんは結構滋賀ゆかりの人がたくさんいるなという感じがしますけど、不思議。まあなんか、成瀬は天下を取りに行くも結構滋賀ネタ炸裂の、
結構っていうかかなりですよ。
うん、
滋賀についてめちゃくちゃ詳しくなれますよね、滋賀県民でなくとも。
うん、なんか飛んで埼玉の続編の方、関西ネタがいろいろと出てくるやつ、あれがだからこう滋賀ネタがオンパレードでなんかこうね、京都大阪神戸のようなこう癖の強い悪の強い関西圏の他の県に囲まれて、今一つこう目立たない地味 なんか滋賀県ネタがさこう次々と出てくるんだけど、平和堂とかホップマネーとか、海の子とか、
確かに、
僕も大阪と神戸は住んでたことあるんでよくわかるんですけど、さらに京都飛び越えてさらに向こう側の滋賀ってそんなに何回も行かなかったから、平和堂とか海の子とか全然こうピンとこなくて、映画見ながらなんだこれはと思いながら、だからこれ読んで初めて、あ、そういうことだったのかみたいなね、背景としてはそういうことがある、こういうふうにこう滋賀県民は平和堂とかホップマネーとか海の子とか、なんかこう基礎知識としてやっと理解したっていう感じがちょっとありましたけど。
私もなんか読んでて、そんなに、ね、自分自身も滋賀に行ったことなかったんですけれど、読んでてこう成瀬も乗ったミシガンクルーズ、ミシガンってあったじゃないですか、
はいはいはい、
観光船、
うん、
あ、それ私なんか写真撮ったかもっていう、もうすっかりミシガンって認識してないのに写真、あるから撮るじゃないですか、こんな、
はいはいはい、
結構すごい 豪華客船みたいな感じの船があったら、なんかそれを写真に撮ってることをふと思い出して、あれはミシガンだったんだっていう、そんなこともなんかありました、個人的な体験として。
へえ、
はい、ちょっと面白かった、なんか改めて知る滋賀みたいな感じでした。
そうだったのね、うん、ちょっとね感慨深いものがありました。実は発表会を見ていて、
あ、本当ですか。
宮島美奈さんがゼゼからのユニフォームを着て登場したのを見て、なんかね、毎年そんなこと全然思わないんだけど、なんか今年はちょっとうるっときたものがあったというか、ゼゼからっていうのは、説明すると、その主人公の成瀬が作品の中で結成する漫才コンビのユニフォーム、漫才コンビの名前なんですけど、その野球ユニフォームにちょっと似たような、
うん、ね、ブルーの水色の衣装というんですかね、そのお決まりのっていうので、うん、それに宮島さんを、それを宮島さんも着て、
で登壇していて、
登壇されたっていう、
うん、で見る、読んだ人だけ、ああれはゼゼからだってわかるわけ、
うんうん、透明にもわかるみたいな、
うん、うん、でなんか読まない人はなんかこうポカーンとしてるわけ、なんだろうこの青い服はみたいな、
ライオンズ
かなみたいな、
ね、急になんだろうみたいな感じですよね。
なんか終わった後でうちの会社の他の見てた人と話してて、
あの衣装はなんだみたいな、
宮島さんって西武ファンなんですかねみたいな、なんかそんな話をしてて、いやいやそうじゃないんよって、違うよあれはねっていう話をまあそこでするんだけど、うん、全然読まない人は、読んでない人は何じゃあれっていう感じの、ポカーンとあっきり取られる感じがあるんだけど、読んだ人だけわかるっていう。ナルセを読んだ人だけが、こう、作者と共有できる。
いいですね。
幸せな空間。幸せなのかどうかはわからないけど、なんか、ちょっと心温まる、うるっとくる感じは確かにありましたね。不思議なもんだね、あれって。3年前か。町田園子さんが撮った時も、青いクジラのブローチを、
つけて。52Hz のクジラたちの時ですか？
そう、52Hz のクジラたちのそのクジラのブローチをつけて登壇したんだけど、なんかね、それとはまた違って、その時の感覚ともまたちょっと違って、今回はその本当に小説の世界からそのまま飛び出てきたような感じがあったので、なんか、あ、そうそう、あれ、あれ、あれっていう感じの、多分だけど、やっぱり、ナルセって結構、その宮島さん自身かなり投影してるキャラクターだと思うので、
うんうん、
うん。現場で見てるとなんかね、ちょっと変わった小学生が、一人野球のユニフォームっぽいものを着た小学生がなんかちょっといて、明らかになんかこう、存在感を放っている小学生が一人いたんだけど、
はい、
どうもお嬢さんらしくて、なんかこの子がナルセじゃないかなみたいに思えるような
リアルナルセかなみたいな、
うん、
それはゼゼからのユニフォームだったんですか？
ではない、ではない、
あ、ではなくて本当にいわゆる野球のユニフォームのリプリカみたいな、
うんうんうん、てかまあキャンペーン用というかナルセキャンペーン用の、うん、出版社が作ったやつ。宮島さんもなんかこう中学高校時代はダビスタにハマっていたらしいので、
あ、そうですよね、作家の読書道でそんなお話されてましたね。
そう、高所口実にも掲載されている作家の読書道というので、こう今までいろんな作家がどんな本を読んできたのかっていうのをひたすら列挙するというこう編集者泣かせの連載があるんですけど、うん、宮島美奈さんが登場していてどんな本を読んでいたかっていうのを語ってるんですけども、そう、ダビスタ大好きだったらしくて、ひたすらダビスタに明け暮れて別に友達とも大して遊ばなかったみたいな、私の青春時代がくすんでいたのは想像に難くない、友達もできず高校時代は授業が終わるとさっさと帰宅して当時小学生だった弟より先に家にいたとか本の雑誌増刊に書いてありますので、きっとだからまあ成瀬イコール宮島さんなんだろうなっていう感じはちょっとあるんだけどね。
確かに、なんかちょっと被るところありますよね。なんかこう。
でもなんかきっと多分これもナルセという小説の特徴でもあるんだけど、全然こう なんか悲壮感というか感無量というかそういうのもなくて、やっぱり今まで本屋大賞やっぱり大賞に輝いた方は壇上でまあやっぱり泣き出す方もいらっしゃり、
うん、
うん、すごくやっぱりそのまあある種文学関係の賞としては今ややっぱりかなり注目を浴びる賞だから、これをもう取りたいってやっぱりものすごいみんな、
うん、
たくさんの作家がすごく、
そうですよね、
うん、しのぎを削ってる中でやっぱりそこに立てた喜びでやっぱり感極まってない、まあ、去年のなぎらさんとかももうなんか号泣してましたしね、とかその中でなんかやっぱね、すごくなんかあんまり肩の力が入ってないというか、まあもちろんやっぱりすごく感極まってる感じはあるんだけど、明るい発表会だったの。
いいですね。でもなんかこうこの作品っぽいというか、
うん、そうそうそう、
作品の雰囲気っぽい感じがしますね。
うん、明らかになんかこう成瀬がそのままこう飛び出てきたような、なんかちょっとそんな感じありましたね。というわけでちょっと次回は成瀬は天下を取りに行く、そして続編の成瀬は信じた道を行く、どんな本なのかというのをちょっとまあ二人でお話ししたいと思いますけれども、はい、はい、まあもう10万部も売れている本なのでそんなの分かっているよという方も
そうですね、もうすでに読んでる人の方が多数いらっしゃる可能性が
いらっしゃるかもしれませんけれども、うん、ちょっとこうせっかくなのでいい機会なのでぜひこの本についてちょっとまあ知っていただければなみたいなところもありまして、来週は成瀬特集でお送りいたします。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
TwitterX、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネル、メールマガジンなどもやっておりますので、ぜひフォローしてください。
そして、ポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくか、Twitter の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもありますので、よろしくお願いいたします。
それではまた来週。さようなら。
さようなら。